ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
皆さんの皆さん、ニュースです。今日の見出しはニュージーランド、太平洋におけるインドネシアの主権と加入への支持を確認。プラボー・スビエト国防大臣がトルコのレイエプ・タイプ・アルドアン大統領と会談。最初のニュースです。インドネシア政府はインドネシアの主権と領土一体性に対するニュージーランドの一貫した支援に感謝の意を表明するとともに、インドネシアがニュージーランドとの協力を引き続き強化する用意があると表明しました。この強化は太平洋における経済協力と開発の推進という文脈の中で行われます。これは7月30日オークランドでの合同閣僚委員会で、ニュージーランドのウィンストン・ピターズ副首相とのエラ・コーチアン・フィー・タンデ・レッノ・マルスディ外相が語ったものです。
セランディア baru adalah salah satu mitra penting.
ニュージーランドはエラポーチアンコンシーだけでなく地域的状況、特に太平洋諸国とのインドネシアの協力においても太平洋におけるインドネシアの重要なパートナーの一つです。今年インドネシアとニュージーランドのエラポーチアンコンシーは66年目に入ります。一方、両国間の包括的パートナーシップは半年を迎えました。インドネシアとニュージーランドの間の加入は大幅に増加し続けています。レッド・マルスリー外相はエラ・コーチアン・ウェンティの議論とは別に、ミャンマーやパレスチナ問題を含む地域問題や世界問題についても議論したと説明しました。レッド・マルスリー外相は太平洋の安定、平和、繁栄はインド太平洋の鍵だと強調しました。平和なインド太平洋は一国だけで達成できるものではなく、多くの国の協力が必要です。ラトマルスリ外相はインドネシアの主権と領土一体性に対するニュージーランドの一貫した支援に感謝の意を表明しました。ラトマルスリ外相はまた太平洋における経済協力と開発の推進という文脈で、インドネシアはニュージーランドとの協力を強化し続ける用意があると表明しました。次に、インドネシア共和国のプラボー・スビエント国防大臣は7月30日火曜日、トルコのアンカラでトルコのレイエプ・タイプ・エルドアン大統領と会談しました。プラボー国防大臣の到着はトルコ大統領官邸での国家行列によって正式に歓迎され、エルドアン大統領との限定的な会談が続けられました。この会談は防衛協力と防衛産業の分野におけるインドネシアとトルコの戦略的パートナーシップ強化の一環です。プラボー大臣とエルドアン大統領は世界平和に大きく貢献しなければならない地域の印として、インドネシアとトルコが果たしている重要な役割を認めました。プラボー国防大臣はインドネシアはトルコを重要な友好国として防衛協力のパートナーであると考えていると述べました。プラボー国防大臣は相互信頼を構築し、両国の軍と防衛産業部門の努力を高めるためにはこの関係を改善する必要があると述べました。次に、フラレスのラボアンバジュ特許法の実施期間は 東の里柄州西曲がらいのラボアンバジョ地域で、新しい観光名所及び代替観光地としてバラポアル公園の建設を予定しています。フロレスのラボアンバジョ当局の終了理事長代理であるフランソトグ氏は、水曜日にジェカルタで受け取った声明で、この公園の起工式が2024年8月4日に開催されると述べました。フランス氏はこの公園は森林の自然観光の拠点になっていると述べました。したがってパラポアル公園は2015年にコモロ国立公園で定期的な閉鎖と開閉システムの導入が施行される前にラボンバジョの代替観光地となる可能性があります。同時に観光創造経済省のアディアッマ観光創造経済主任専門家ニアニスチャヤ氏は、パラポアル公園の建設により、ラボンバジョがバリ島に加えてインドネシアの観光地の一つになることが期待されていると続き加えました。次にマスド・ペゼシキアン氏は、7月30日火曜日議会で行われた式典において、政治高官や外国高官らの立ち会いのもと、イランの新大統領に就任しました。就任式はイラン憲法第110条に基づき、7月28日日曜日にペゼシキアン大統領が最高指導者ハメネイ師から公式支援を受けた後に実施されました。60歳のベテラン外閣派議員で心臓外科医の同氏は、7月5日の大統領選挙の第2回投票で、保守派のライバルで元治安当局長官のサイロジャ・イリ氏を破りました。モハマド・バキル・カリバフ国会議長の就任選挙後、ペゼシキアン氏は内政外交政策の優先事項を解説する演説を行いました。同氏は大統領選挙と新政府樹立により、イランと世界に新たな機会が開かれ、自身の内閣を国民統一政府と表現したと述べました。最後のニュースです。国連のアントニオ・グテレス事務所長は、イスラエルによるレバノン空爆に懸念を表明しました。ステファン・デュジャリック事務所長報道官は水曜日、国連事務局が紛争当事者に対し、さらなる激化を防ぐよう要請したと述べました。イスラエル軍は火曜日、マジダル・シャムスと他の多くのイスラエル民間人殺害の責任者を標的として、ベルトの南郊外を攻撃すると発表しました。その後、イスラエル国防軍は、レバノンの運動は最高軍司令官ヒズボラ・フォアド・シュクル氏がこの攻撃で死亡したと発表しました。レバノンのメディアは、この攻撃により少なくとも3人が死亡、74人が負傷したと報じました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、がゆここなです。今日は2024年インドネシア文化芸術フェスティバルのキックオフについてお伝えします。 在フランクフルトのインドネシア共和国ソリュー次官は赤と白のスジャティまたはブルパーティーイフィー組織と協力して2024年7月27日にインドネシアフランクフルトのゲストハウスで2024年インドネシア文化芸術フェスティバルまたはアイカフのキックオフを開催しました。この活動アイカフは2024年8月9日から11日までフランクフルトのノルドフェストツアントレムニアルタイタスフォラムビルで開催される予定です。アイカフは芸術文化料理芸術インドネシア製品のプロモーション活動であり特的に開催されドイツ、ヨーロッパ、そして直接インドネシアからの様々な関係者が参加します。在フランクフルトのインドネシア総領事アントニオス・ユリ・トリアントル氏はアイカフはインドネシアの豊かな文化、伝統、多様性を国際社会、特にドイツに紹介し促進する貴重な機会だと述べました。在フランクフルトのインドネシア総領事はインドネシア人全体とディアスポラの皆様にアイカフの成功に参加し積極的な役割を果たすよう要請しました。アイカフのキックオフイベントは長さ50メートルの赤と白の旗によって幕せれ、続いて国家的演説とインドネシアに関する宣言が行われました。イベントはイラマンダダンスグループによる連帯的なベッタウィのヤポンダンスパフォーマンスでも盛り上がりました。ムラバティイフィの経営代表者としてヤンティ・シュクル氏はアイカフは近年特にフランクフルトで行われているようにドイツでインドネシアを宣伝する継続的な取り組みの一環だと説明しました。アイカフキックオフイベントにはアイカフの組織化において在フランクフルトのインドネシア総領事館とマルパティ・イフィとの間の覚書への署名も含まれていました。ニアマ・ブライア・バリグループの代表者によるエクセントリックでエネルギッシュなションドンダンスで一連のアイカフキックオフ活動を追いました。披露される伝統舞踊はアイカフの訪問予定者向けの予告であり、伝統舞踊、伝統楽器、ファッションショー、さらにはバンドの演奏などインドネシアの様々な文化芸術のパフォーマンスを生で見ることができます。それとは別にアイカフでは訪問者は料理バサルやインドネシアの例祭朝食器具製品、写真展、バティックや織物の展示も楽しむことができます。これで外国コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は8月1日世界母乳育児デーのことから始めます。世界母乳育児デーは毎年8月5日に祝われます。世界母乳育児デーの記念に続いて毎年8月5日から7日まで一連の世界母乳育児週間が開催されます。世界母乳育児週間の開催目的は子どもにとって母乳の大切さを人々に知ってもらうことです。母乳は母親と子どもに健康、栄養、精神的な利益をもたらします。母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養源であり、さまざまな病気から守ってくれます。世界母乳育児週間または世界母乳育児デーは1991年2月14日に母乳育児行動世界同盟によって設立されました。次に8月5日アトリウムプラザでの爆弾爆発についてです。2021年8月5日の夕方、ジョージャカルタの青年地区にあるアトリウムプラザで爆弾爆発が発生しました。この爆発により窓ガラスが粉々に砕き、1階の多くの店舗が破壊されました。この事件では計6人が犠牲となりました。犯人は次にエディス・ディオノまたはアバスとトウフィック・ビン・アブドゥル・ハリムであることが判明しました。この事件でトウフィックには死刑、アバスには終身刑が言い渡されました。最後に8月5日世界肺がんデーについてです。毎年8月5日は世界肺がんデーとして祝われます。 世界肺がんデーを記念して肺がんの主な原因について国民に知らせ、肺の健康を維持することの重要性について国民の認識を高めることを目的としています。世界肺がんデーは2012年8月5日に国際呼吸器学会フォーラムによって初めて開催されました。これで今日の歴史を終わります。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアです。今日は KLHK または環境林業省は現地調査により森林データの制度を強化することについてお伝えします。環境林業省または KLHK は政策決定におけるこのデータの重要役割を考慮し、現地調査を実施することによりインドネシアの林業に関連する地理、空間データが有効であることを保証しています。月曜日、ジャカルタのアンダラ出身者が報告したように、環境林業省の森林計画環境管理局長ハニフ・ファイサー・ヌロフィック氏は、環境林業省は25のテーマ別地理空間情報と追加情報があり、合計98のテーマ別地理空間情報が完成したと説明しました。ロシアはインドネシアのワンマップ 政策で使用されている環境林業省地理空間技術は衛星画像と地上の事実の対応を確保するための現地調査によって裏付けられているため精度が高いと説明しました。同市によると環境林業省が開発したデータは国際世界から高く評価され認められたということです。それだけでなく特に衛星画像と現の状態の間には潜在的な違いがあるため衛星画像解析では精度を確保するためにさらなる手順が必要になります。その一つはインドネシアにおけるガバの種類の違いです。したがって同市によると環境林業省は衛星画像の解析結果を得て現地で植物性検査を実施したということです。これはデータを検証して更新するために行われます。同市はまた森林伐採データが今や該当するとなっていることからデータの真実性を維持することが重要であることを考慮しデータ検証の取り組みの重要性を強調しました。そしてワンマップ政策を支援するため森林計画環境管理局長は環境林業省内の関係者を集めたフォーラムを一定期間ごとに開催することで組織を強化していると述べました。また地理空間に関わる人材の能力向上とともに技術情報の強化も行われています。これでインドネシア語を終わります。
Sebuah simfoni kata hati disadari merasuk sukma kabuku dalam hati ada satu manis lembut bisikan
Voice of Indonesia.
Risnatu minasang, posona Indonesia desu. Kyou wa kita Sumatra shu no Pulau Bandang kankou mura o goshoukai shimasu. プロシュバンダン観光村は7月4日2024年インドネシア観光村賞においてインドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シュバンダン村、パパンデ村、サンブラン村の3つの村が同時に歴史的形成されたこの村は東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シュバンダン観光村は戸場湖の青い水の広がりに囲まれ、手数の豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを旅行すると、ヨバ山の噴火によって形成された島々島の肥沃な土地がすぐにわかります。この土地には様々な植物が植えられており、シバンダン島観光村の代表的なマンゴーである小田マンゴーもその一つです。プロシバンダン観光村はギタスマトラ州のギタタバノリ県にあります。シランギ空港からプロシバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着するとすぐに土箱の湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも木製ボートまたはスリーに乗ったり伝統舞踊を鑑賞したりトレッキング自転車に乗ったりアグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はオランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも観光客はオランダ人が植えた樹齢数百年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。プロシバンダンの村の一つであるパパンデ村はハロングアンのウルス織物の生産者です。伝説によるとハロングアンのウラはかつては国王のみが着用していたそうです。ハロングアンのウルスは今でも伝統的な食器を使用し天然染料を使用して人々によって織られています。プロシバンダンの観光村ではハロングアンのウルスを織る人々を見ることができます。それとは別にそこではシバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。プロシバンダンには石造りの城塞や当時の王の宮殿であったルマボロなどシバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mengejutkan jiwa
Voice of Indonesia.
Risnanto minasang warna wani des. Kyo wa le tep Indonesia 2024 o koshokai shimasu. L'étape de Tour by Tour de France 公認のアマチュア向け国家自転車レース L'étape Indonesia 2024のイベントは2024年9月28日から29日まで中部ジャワ州ソウルで開催されます。サンディアゴ・サラフデン・ウの観光所属経済大臣は観光所属経済省がインドネシアのスポーツツーリズムの発展を強化することが期待される、レテップインドネシア2024の実施を支援していると述べました。それとは別にこのイベントを開催することにより他の地域でも同様のイベントが発生し、経済的な売上高と地元住民への利益が増加する可能性があります。レタップインドネシアは以前2022年と2023年に西ヌサタンガラ州マンダレカで開催されました。しかし今年のレタップインドネシアは中部ジャワ州ソロシで開催されます。その後ロングライド120キロ、ミディアム80キロ、ショートライド50キロの4カテゴリーに参加できるほか、距離約10から15キロまでの一般参加可能なファンライドも予定しています。レテプンリシア2024は東南アジアを中心に様々な国からサイクリストが参加します。レテプンリシア2024の参加官には自転車レースだけでなくフードフェスティバルや音楽フェスティバルも開催されます。フードフェスティバルイベントには逆の歴史中小企業スタンドが参加します。この自転車リースイベントに参加すれば、参加者は安全で楽しく忘れられないサイクリング体験を得られることが保証されます。参加者は参加者の平均速度に応じていくつかのグループに分けられます。各グループにはマーシャル、レースキャプテン、リーダーもいます。そのためそこで彼らが得られる経験は千の滝の街として知られるカラガニエルから始まるルートを安全かつ快適に横断できます。それからスコハル城に入りスウェーデン型古参ある地域にも行きます。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスティンキーの曲についてお伝えします。スティンキーバンドは1992年にジャカルタで結成されたインドネシアの音楽グループです。この音楽グループの最初の結成はアンドレ・トラニーのボーカル、エンダンのギター、ナノ・ヘルマンのギター、イルワン・バタラのベースなど、エディ・ダルマワンのドラムなどです。スティンキーという名前はデビューアルバムスティンキーに収録されている曲ムンキンカを通じて広く知られています。そして1998年にセカンドアルバム JTD をリリースされました。このアルバムには10曲が収録されており、ジャガントトップディリムという曲はメインソングの一つです。この曲は愛する人から恋人として愛され、注目されることを望む人の物語を歌っています。それでは皆さん、これでスティンキーがジャガントトップディレモです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup cintaimu, jangan tutup dirimu. Tak banyak yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku, tapi kata hati yang tulus dan suci, aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu, salahkah diri ini.
tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Coba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui setulus hatiku, aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu.
RRI 外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Thank you. jalan.